Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。ちょうど今日、9月のビジネスイングリッシュプロ、1日10分ビジネス英語の月間ランキングが発表されていました。慎んでトップ10の皆さんを発表したいと思います。今月はアドバンストレベルからいきましょう。
あれ？先月も違ったかな？
アドバンストレベル、第10位は、のぼたさん。9位、岩野さん。
ほう。
8位、ファイアーワーク11さん。7位、アキーさん。6位、ジャスパーさん。5位、チェンチューさん。4位は、ユーコリン。
あ。
3位、アップル941さん。2位は、K から始まる、キャサリンさん。
あら。
そして、9月の月間ランキング、アドバンストレベル、第1位は、キクさんです。アドバンストレベル、9位の岩野さんと10位の野端さん、14,551 ポイントと 14,533 ポイント。わずか18ポイントの差でしたね。そして1位のキクさん、おめでとうございます。続いてインターミディエートレベル、10位はゾフィー・ジョフィーさん、9位、ヒサシーさん、8位、ユースケさん、7位は大阪ジジーさん、6位、キックさん、5位はスロースさん、4位、ただいまさん、3位は M クワガさん、2位リコジンさん、そして9月の月間ランキングインターミディエートレベル第1位はイチカさんです。おめでとうございます。続いてベーシックレベル、第10位はもちまるさん、9位ナップさん、8位オッサムさん、7位はユーリクさん、6位スワット隊長、5位シバワンコさん、4位はオクロックさん、3位、藤太郎さん。2位は、芋あんこさん。
あら。
そして、9月の月間ランキング、ベーシックレベル、第1位は、イズミンさんです。6位のスワット隊長さんと、7位のユーリクさん。14,732 ポイントと、14,727 ポイント。その差、わずか5ポイントでした。1位のイズミンさん、おめでとうございます。最後に、ビギニングレベルいきますね。10位は、チャムさん。
チャム。
9位、マックさん。8位、もとものさん。7位は、京都のヒロさん。
おいでやす。
6位、オレンジさん。5位、マーシーくん。4位、あんこさん。
食べたい。
3位は、コナヘさん。2位は、なんと、なんだかんださんです。そして、9月の月間ランキング、ビギニングレベル、第1位は、マローネさん。おめでとうございます。こちらも2位のなんだかんださんとコナヘさんのポイント差はわずか9ポイントでした。そして1位のマロネさん、おめでとうございます。そしてビジネスイングリッシュプロ、1日10分ビジネス英語を受講されている皆さん、毎日お疲れ様です。皆さんのコンボスコアも楽しみにしています。以上、9月の月間ランキングの発表でした。さあ、今日のトピックの方に移っていきましょうね。
Gen Z Uprisings, What's going on?
Gen Z の登場ですね。Z 世代、uprising、穏やかではありませんね。これは暴動とか反乱という意味です。まあ似たような言葉にプロテストとか抗議ですね。デモンストレーション、デモ、そういった表現がありますが、uprising は強い抵抗運動を指す。そんなニュアンスがあります。What's going on? 一体 Z 世代で何が起きているのか。今日はそんなところを見ていきたいと思います。まずは冒頭の文章。
In countries like Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and Indonesia,Protests led by Gen Z are becoming more common.
こちらの国々ね、スリランカやバングラディッシュ、ネパール、インドネシアといった国々で Protest、抗議が led by Gen Z、Z 世代が主導する、リードする抗議活動が becoming more common、よりコモンに一般的になってきているっていうの？
In countries like Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and Indonesia, protests led by Gen Z are becoming more common.
そのようですね。become common、 当たり前になるという表現ですね。 in at least three nations、 少なくとも3つの国では、
in at least three nations、 these protests have even changed governments。
少なくとも3つの国ではこうした抗議活動が have even changed governments、 政府を変えた、政府を転覆させることさえありました。
in at least three nations、 these protests have even changed governments。
まあ多くの若者は怒ってるんです。Angry about 何に?
Many young people are angry about corruption, unfairness, and broken promises by leaders.
3つ出てきましたね。Corruption, 汚職です。Unfairness, 不公平。 そしてリーダーたちが broken promise 約束を破った、まあ、こうしたことに対して多くの若者たちは怒りを抱いている。
Many young people are angry about corruption, unfairness, and broken promises by leaders.
今から3年前、2022年に
In 2022, Gen Z in Sri Lanka played a big part in the protests called Aragalaya, the struggle.
2022年にスリランカでは Z 世代がアラガラヤ、これは struggle と言ってましたね。2022年スリランカでは Z 世代を中心にアラガラヤ、戦いと呼ばれるプロテスト、抗議活動で彼らは played a big part、大きな役割を果たした。
In 2022, Gen Z in Sri Lanka played a big part in the protests called Aragalaya, the struggle.
そうなんだ。このプロテスト、抗議活動でスリランカの政府は変わったの?
These protests pushed the powerful Rajapaksa family out of government.
これらの抗議活動、プロテストが push out、追い出したんですね。パワフルなラジャパクサ一家が、ファミリーが out of government、政権から push out、追放されました。
These protests pushed the powerful Rajapaksa family out of government.
彼らがどのような行動を取ったのかというと、そこはさすがに Gen Z ですね。
Young people, using their strong digital skills, helped plan and continue the movement against bad economic policies, corruption, and family-based politics.
彼らが巧みに使ったのはデジタルスキルです。それも、strong、強力なデジタルスキルを活用して、何に対抗したのかというと、against
the movement against bad economic policies.
Bad economic policy. 間違った経済政策。
Bad economic policies. Corruption.
Corruption. 再び登場しましたね。何でしたっけ?
Corruption は確か腐敗とか汚職だよね。
そうですね。
Corruption and family-based politics.
そして最後に、ファミリーベースの政治、世襲政治に against 反対する運動を plan and continue.企画し継続したんです。デジタルスキルを生かして。
Young people, using their strong digital skills, helped plan and continue the movement against bad economic policies, corruption, and family-based politics.
昨年2024年には、
今度は何があったんだろう?
In 2024, students in Bangladesh started demonstrations against what they saw as an unfair job quota system.
2024年に、バングラディッシュのスチューデント、学生たちは、started demonstrations。抗議デモを始めたんですね。今回は何に対して against?
Started demonstrations against what they saw as an unfair job quota system.
彼らが抗議したのは unfair な job quota system。job quota system は特定のグループの人々を一定の割合で雇用しなさいと義務付ける雇用の割り当て制度ですね。この制度が不公平だと学生たちは感じたわけです。それに対して反対するデモを開始しました。
In 2024, students in Bangladesh started demonstrations against what they saw as an unfair job quota system.
彼らの抗議は当初、
At first, the protests were peaceful and organized online.
最初は peaceful、平和的だったんですね。Organized online、オンライン上でプロテストは組織されました。
At first, the protests were peaceful and organized online.
しかし、
But after the government used force,The protests grew violent.
政府が、ガバメントが used force、武力を使ったんですね。武力を行使した。その after、後で、
The protests grew violent.
このプロテストは、抗議はやがて violent、暴力的になっていくんですね。
But after the government used force, the protests grew violent.
そして抗議は、
They turned into a larger fight against authoritarian rule.
どんどん大きくなっていくんですね。Turned into a larger fight.大きな戦いへと turn into 変わっていった、発展しました。
They turned into a larger fight against authoritarian rule.
今度の against の先は authoritarian rule 権威主義的なルール、それから
authoritarian rule, corruption, and economic decline.
こちらも同じですね。コラプションやエコノミックディクライン、腐敗や経済のディクライン、衰退ですね。経済の衰退。こうしたものに対して抗議する、まあ、大きな闘争へと変わっていったんです。そして最終的に In the end
In the end Prime Minister Sheikh Hasina had to resign and escape the country
最終的にシェイク・ハシナ首相、プライムミニスターは Have to resign 辞任せざるを得なくなり、そして Escape the country 国外へと逃亡したんですね。 さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。その他の国ではどのようなことが起こったんでしょうかね。そんなところにぜひ耳を45度ぐらい傾けて聞いてみてください。今日の本文いきますよ。よろしいですか。こちらになります。
Gen Z Uprisings, What's Going On? In countries like Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and Indonesia, protests led by Gen Z are becoming more common. In at least 3 nations, these protests have even changed governments. Many young people are angry about corruption, unfairness, and broken promises by leaders. In 2022, Gen Z in Sri Lanka played a big part in the protests called Aragalaya, the struggle. These protests pushed the powerful Rajapaksa family out of government. Young people, using their strong digital skills, helped plan and continue the movement against bad economic policies, corruption, and family-based politics. In 2024, students in Bangladesh started demonstrations against what they saw as an unfair job quota system. At first, the protests were peaceful and organized online. But after the government used force, the protests grew violent. They turned into a larger fight against authoritarian rule, corruption, and economic decline. In the end, Prime Minister Sheikh Hasina had to resign and escape the country. Recently in Nepal, the government banned social media platforms such as Facebook, X, Twitter, and YouTube for not registering locally. This ban triggered protests, but people were also angry about wider problems like corruption and economic hardship. The protests became violent, causing many deaths. Officials, including the Prime Minister, were flown out in helicopters, and a new government took over. In Indonesia, protests by Gen Z continue, with reasons similar to those in Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. The complaints include corruption, poor economic policies, and police violence. These demonstrations since 2024 have caused casualties and forced the government to cancel unpopular policies. Further south, in Timor-Leste, young people protested after the government decided to buy expensive SUVs for lawmakers. Soon, the protests expanded to cover inequality and unemployment. And often just one hashtag on social media can bring thousands of young people into the streets. The protests spread quickly from there. Experts warn that more such uprisings could happen in other countries. This raises the question, why is South Asia becoming the center of Gen Z revolutions?
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきました。今日は Z 世代のアプライジング、反乱、そんなタイトルでポッドキャストをお送りしています。後半も見ていきましょう。後半はこちらの国からです。
Recently in Nepal, the government banned social media platforms such as Facebook, X, Twitter, and YouTube for not registering locally.
最近ネパールでは
Recently in Nepal,
政府が、ガバメントが ban、禁止したんですね。
The government banned social media platforms such
禁止したものというのは、ソーシャルメディアプラットフォーム
Social media platforms such as Facebook, X, Twitter, and YouTube。
それは Facebook や X など、ローカルにレジスターしてはいけない、現地で登録してはいけないと
For not registering locally。
YouTube や X などの SNS をネパール政府は禁じました。
Recently in Nepal, the government banned social media platforms such as Facebook, X, Twitter, and YouTube for not registering locally。
このバン、禁止措置がトリガーになったんですね。引き起こしたんです。
This ban triggered protests, but people were also angry about wider problems like corruption and economic hardship.
この SNS の禁止によって人々は also angry, 怒るんですね。何に対して?
Also angry about wider problems like corruption and economic hardship.
Wider problem. もう SNS の問題だけではなく、もっと広い問題に対して、例えばここでもコラプション、汚職ばかりありますね。それから経済的なハードシップ
economic hardship
困窮そういったより広い問題にも人々は怒りを覚えるわけです。まあ問題が広がっちゃったんですね。
あらあら大変だね。
やがてこのプロテストはバイオレント暴動となります。
The protests became violent, causing many deaths.
そしてそのバイオレント暴動は causing many deaths 多くの死者を出したということですね。
The protests became violent, causing many deaths.
それでその後どうなったの？
その後、プライムミニスターを含むオフィシャル、政府関係者たちは、
Officials, including the Prime Minister, were flown out in helicopters, and a new government took over.
ヘリコプターで、flown out, 逃げちゃったんだ。
were flown out in helicopters.
そして、新しいガバメントが、took over, take over, 引き継いだんだね。
and a new government took over.
そうですね。ここまではネパール、そしてこちらの国も。
In Indonesia, protests by Gen Z continue, with reasons similar to those in Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal.
今度はインドネシアですね。インドネシアのジェンZの人たちも同じような理由でプロテスト、抗議活動を続けているそうです。
In Indonesia, protests by Gen Z continue, with reasons similar to those in Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. The complaints include corruption, poor economic policies, and police violence.
やっぱり同じみたいだね。でもどこでもコラプションがあるんだね。そして経済政策はあまり良くないし、ポリスバイオレンスとも言ってたよ。
Police violence.
警察が暴力を振るっちゃうんだ。まずいでしょ、それ。
In Indonesia, protests by Gen Z continue, with reasons similar to those in Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. The complaints include corruption, poor economic policies, and police violence.
まあ、2024年以降、これらのデモは、
These demonstrations since 2024 have caused casualties and forced the government to cancel unpopular policies.
2024年以降のこれらのデモ、傷跡を残したんですね。Casualty、犠牲者、死傷者です。
These demonstrations since 2024 have caused casualties and forced the government to cancel unpopular policies.
これらのデモは死傷者を出しました。そして、ガバメントに対して、force、迫ったんですね。何を?
Forced the government to cancel unpopular policies.
To cancel unpopular policies. Unpopular な、不人気な、policy、政策をキャンセルするように、これらのデモは迫りました。
These demonstrations since 2024 have caused casualties and forced the government to cancel unpopular policies.
そうなんだね。
さらに南の国、東ティモールでは、
Further south, in Timor Leste, young people protested after the government decided to buy expensive SUVs for lawmakers.
東ティモールでは何が起こったのか。若者たちが、protest。こちらでもやはり、抗議が起こりました。ガバメントが decide、政府が決めた、何を?
After the government decided to buy expensive SUVs for lawmakers.
高価な SUV を国会議員用に購入するということを決めた after、後に東ティモールでは若者たちが抗議を起こします。
まあ普通の車でもいいのにね。
Further south, in Timor Leste, young people protested after the government decided to buy expensive SUVs for lawmakers. Soon,The protests expanded to cover inequality and unemployment.
そしてこの抗議はすぐに expand 広がっていくんですね。その抗議の内容も inequality 不平等とか unemployment 失業問題にまで発展するわけです。最初は SUV を議員にあてがうこれに反対をしていたんですが、徐々に不平等の問題とか失業問題にまで抗議は広がっていくわけです。
And often just one hashtag on social media can bring thousands of young people into the streets.
そうですよね。SNS 上にたった一つのハッシュタグ、これが何千人もの若者を into the street、街へと駆り立てるんです。
And often just one hashtag on social media can bring thousands of young people into the streets.
そして次に、
The protests spread quickly from there.
そこからプロテストは急速に spread、広がっていくんですね。
The protests spread quickly from there.
これに対して専門家たちは、
Experts warn that more such uprisings could happen in other countries.
専門家たちは警告をしています。ウォーニングを出しています。このような uprising、タイトルにもありましたね。反乱が could happen、起こる可能性がある。他の国でも。
Experts warn that more such uprisings could happen in other countries. This raises the question, why is South Asia becoming the center of Gen Z revolutions?
そして最後の質問ですね。投げかけられました。This raises a question. そのクエスチョンというのは、どうして南アジアが Z 世代の革命のセンター、中心になっているんでしょうか?皆さんどうしてだと思いますか?そんなことを考えつつ、最後にもう一度だけ本文を聞きながら、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Gen Z Uprisings, what's going on?In countries like Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and Indonesia, protests led by Gen Z are becoming more common. In at least three nations, these protests have even changed governments. Many young people are angry about corruption, unfairness, and broken promises by leaders. In 2022, Gen Z in Sri Lanka played a big part in the protests called Aragalaya, the struggle. These protests pushed the powerful Rajapaksa family out of government. Young people, using their strong digital skills, helped plan and continue the movement against bad economic policies, corruption, and family-based politics. In 2024, students in Bangladesh started demonstrations against what they saw as an unfair job quota system. At first, the protests were peaceful and organized online. But after the government used force, the protests grew violent. They turned into a larger fight against authoritarian rule, corruption, and economic decline. In the end, Prime Minister Sheikh Hasina had to resign and escape the country. Recently in Nepal, the government banned social media platforms such as Facebook, X, Twitter, and YouTube for not registering locally. This ban triggered protests, but people were also angry about wider problems like corruption and economic hardship. The protests became violent, causing many deaths. Officials, including the Prime Minister, were flown out in helicopters, and a new government took over. In Indonesia, protests by Gen Z continue, with reasons similar to those in Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. The complaints include corruption, poor economic policies, and police violence. These demonstrations since 2024 have caused casualties and forced the government to cancel unpopular policies. Further south, in Timor-Leste, young people protested after the government decided to buy expensive SUVs for lawmakers. Soon, the protests expanded to cover inequality and unemployment. And often, just one hashtag on social media can bring thousands of young people into the streets. The protests spread quickly from there. Experts warn that more such uprisings could happen in other countries. This raises the question, why is South Asia becoming the center of Gen Z revolutions?
まあ、最近ニュースや SNS で疑似鎖国なんという言葉を目にすることがよくあります。海外旅行や留学に以前ほど積極的になれなかったり、国内の安定した環境が一番だと感じたり、まあその気持ちもよくわかりますよね。今あるものを大切にしたい、そして未来への不安、ついつい内側に意識が向いてしまいます。まあただ我々の先輩の行動を見てみると、それとはちょっと違うようですね。例えば幕末の風雲児といえば土佐が生んだ坂本龍馬、まあ、当時は疑似鎖国ではなく本物の鎖国の時代でした。彼は藩という枠を超えて日本という大きな視点で未来を考え続けました、まあ、もしも龍馬が藩の中でおとなしくしていたら何も起きなかったですよね。龍馬は常々言っていました。この世に生を得るはことをなすにあり、せっかくこの世に生まれてきたんだから何かをこの世の中でしなければということですね。それから五千円札の顔といえば津田梅子、彼女がアメリカに初めて渡ったのはなんと彼女がまだ6歳だった頃、明治の時代に政府が派遣した最初の女子留学生の一人、言葉も文化も全く違う外国へ飛び込んでいったんですね。いやーこれは大変だったと思います。そしてこの人も世界を見ていましたね。あのホンダの創業者、本田宗一郎。生前彼はよく言っていました。失敗が人間を成長させるんだよ。チャレンジして失敗することを恐れちゃダメだ。むしろ何もしないことを恐れなさい。戦後の何もない焼け野原から彼は世界一のバイクメーカーを作り上げました。彼の目は最初から日本市場だけではなく世界を見ていたんですね。そして無謀と言われた海外の過酷なバイクレースに挑戦し続け勝利をする、その姿に世界は衝撃を覚えます。彼を突き動かしていたのは圧倒的な好奇心、そして世界で一番でなければ意味がないという強い意志でした。今日は Z 世代の反乱というものを見てきましたが、暴動はよくありませんが、自分たちの意志を貫くというその行為は忘れてはいけないのかなと思います。この世に生を得るはことをなすにあり、噛み締めたいと思います。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。